皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月18日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は市場原理の自滅です。ヨーロッパの金融危機もですね、いよいよ断末魔という感じになりましたね。今年は、ギリシャだけじゃなくて、ヨーロッパの、問題が起きている各国、国債の借り換えが相当な金額に上っています。それから、金融機関社債がですね、金融機関とか一般企業の社債がですね、大量に今年は借り換えを迎えますので、今年を乗り切るというのは非常に今難しいんだと思うんですね。もうなんか完全に世界は中央銀行のマネーだけで回ってんじゃないでしょうかね。日経にも、書かれちゃってましたけども、日本株買ってんのは日銀と年金基金だけだと、いうような感じでですね。アメリカもそうですね。FRB がどんどん金出して。で、ヨーロッパの方は、ドイツがちょっとですね、ヘジテイと、躊躇しますもんで、なかなかそのヨーロッパ中央銀行もエンジン全開でこの金を巻きまくると、すりまくるということはできないんですけども、なんだかんだ言いながら国債買ってんのは、ヨーロッパの腐れ国債買ってんのはヨーロッパ中央銀行だけでしょうから、それでずっともうこれで回してたりですね。2007年のソープライム危機、確か2007年の8月9日でしたかね。あの日から1日も欠かさずですよね。1日も欠かさず中央銀行が世界を支えて、ただそれだけですね。だからもし厳格な意味での金本位制、厳格な金本位制を運営していたら、とっくの昔に世界は、潰れてましたよね。今はだから、勝手に釣れるから、まだなんとなくシステムが持ってるだけで。でもしかしやっぱり、この、輸血だけではね、臓器が死んでるところ、輸血だけではやっぱりこの命はあんまり続かないってのはよくわかりますね。2007年から言えば、今年は、何ですか ?5 年目ですかもうね。5年目に差し掛かるところでありまして。いや、それはもう持たないんでしょうね。どんどん衰退していったんじゃないかなと思いますね。それで結局、ヨーロッパとアメリカでこれからどうなるか、だいぶなんか様子が違うような感じがするんですけども、アメリカの場合はやっぱり市場原理というのはやっぱかなり意識今でもしてる感じがありますね。だからやっぱりこの政府はむしろ手を引くと、金融から政府は手を引いて、でかい銀行も潰しとけ、ほっとけいいんじゃないかという感じじゃないかと思うんですね。国民も怒ってますし。で、しかしそれをやると結局、実は市場原理って死ぬんですよね。いわゆる自滅という現象になるんじゃないでしょうかね。だからこの経済もですね、その元となる市場が死ねばですね、市場原理に依拠しているところは終わっちゃいますね。で、かといって、じゃあ政府が金を持ってて、政府の力で、社会主義みたいに政府の力で経済を動かせるかっていうと、もうそれは今、アメリカももちろんそうですし、どの国も、もう金がないわけでね。だから財政で経済を回すっていうことは、最低限度のことは別にして、あとはできないわけでしょう。そうなってくると、やっぱりこの経済っていうのは、なんていうのかな、原子炉を失った、原発を失ったっていう感じになりますんで、その火力発電もどこまでできるか、とあるのは、自然エネルギーだけでね、水力だとか風力だとか、ぼちぼちやっていこうってことなんじゃないですかね。だから、アメリカなんかも、もうこれは庶民レベルって言いますか、地方レベルではかなり大きな動きになってきてんじゃないかと思うんですが、連邦政府崩壊ということを視野に入れた人たちが増えてきましたよね。もともとなんか日本以上に連邦政府っていうか政府を信用してないですもんね、アメリカ人なんかもですね。今やここに来てですね、今年の大統領選挙はわけわかんなくなりそうだし、なんか今日も世論調査出てましたね。なんかアメリカ人に世論調査すると、今の経済について8割の人はうまくいってないと思ってるってわけですね。そりゃそうでしょうね。で、しかし、その、オバマだけじゃなくて共和党の候補の方もですね、それを何とかできるかというと、みんなそうは思ってないわけで。やっぱりもう連邦政府、特に大統領もそうですが、議会ですよね。 まあ、あれはどうもならんと。まあ、我々もね、もう日本の永田町を見て、あれはどうもならんと思うわけですが、アメリカは全く同じで、もうあれはもうひどいわ、というような目線で皆さんこう見ていますね。そうするとやっぱり政府も、それから民間の大企業もね、権威が失墜しちゃってるわけで、人は集まってこないし、まあ、金もだから無理しない限りこれ集まらないですよね。そうするとやっぱりこれは、市場原理が壊れた後というのは、まあ、なんか本当に大草原の小さな家からね、ネットワーク型で地域コミュニティ型でぼちぼちやっていくということなんじゃないんでしょうかね。まあ、それで産業をどう起こすかですが、まあ、輸出するようなものがね、あるようなところはいいですね。一次産品とか。まあ、そうでないところは結構これは厳しいでしょうね。今、ヨーロッパなんか 不景気ですから、移民はみんなどんどん帰り始めてるんですね。日本もそうですよね。非常に不幸なことですけども、山陽の城下町なんかはね、ブラジル人の方が仕事がないっつんで、こう帰っていかれるわけですけども、まあ移民っていうのはやっぱり仕事がなくなれば、こう、帰る方向には動いていくわけですね。だから、こうやっぱりなんか、その地域に最後までこう踏みとどまる人が、その踏みとどまるというのは、この 世界も同じで、だからやっぱりこう、なんかそこにね、踏みとどまった人たちが、そこをどう再建しようか、どうやって暮らしていこうかっていうところから、まあ次の時代が始まるんでしょうね。まあそこに行くまで、そのすんなり行けばいいですけども、なかなかこうすんなり行けませんので、まあ戦争が入ったり、大混乱が入ったり、暴動が入ったり、いろんなことしますから、まあそのスピードというのは、地域によって、国によってだいぶ違うんでしょうけども、まあアメリカの場合はだからもう 市場原理がなくなれば、あとはまあ、建国の原点に戻ってコミュニティだと、地域だということだと思うんですね。で、ヨーロッパはなんか、全部潰し合えって話あんまり聞こえてこないですよね。もうあれみんな銀行なんか潰しちまえって話あんまり聞こえてこなくて、やっぱりなんだかんだ言いながら国がですね、銀行なんかを支えていくという感じなんじゃないでしょうかね。しかしその国もですね、全然そのね、金が足んないわけですから、そんなその大盤振る舞いしてですね、国に任せとけば大丈夫なんて話には全くならないですね。格付けもどんどん下がるところですし。でも、逆にヨーロッパっていうのは、やっぱり強みは持ってますよね。市場原理、マネーの世界の外側にですね、強み持ってますね。パスタもあるし、ワインもあるし、まあ観光もそれなりにあるし、だから何せ哲学文化の一つのね、拠点ですからね。さらにもし、これイスラエルとイランが戦争を始めればね、あれギリシャの空軍とイタリアの空軍はですね、イスラエルとまあ、同盟組んで、一緒に戦うことになってますから、まあ、それでもう演習もしてるぐらいですからね。まあ、だからイスラエルとイランの戦争が始まれば、それはギリシャとイタリアはですね、非常に重要な同盟国と、ね、第一線で戦う同盟国という形になりますから、まあ、潰してまえって話はなかなかならないと思いますよ。で、結局のところ、今、ドイツがなんか一人勝ちみたいな雰囲気になりつつありますよね。お金はみんなドイツに集まってくるし、ドイツの国債は買われるし、で、金融機関だって、スペインだとか、イタリアだとか、あんなとこ金を置いとくといつなくなっちゃうかわからないっつんで、ね、ドイツなんかの銀行にお金預けてる人、預け返る人結構いますよね。だから金集まってくると。で、ユーロ安いから、ドイツの輸出は有利だと。まあ、世界中不景気ですから、昔みたいに華々しくですね、この物が売れるってことはそれは全くないんですけども、まあしかし、為替安くなればですね、それはやっぱりドイツの輸出競争力がその分はプラスになるんでしょ？で、やっぱりドイツは強いんじゃないでしょうか？ないんでしょうかね？で、ドイツはもう製造業を中心に世界中に進出していますから、別に市場原理壊れたからってそれがなくなるわけでもないしね、金融市場崩壊したからって、そのドイツの強みがなくなるわけでもないでしょうし。で、しかしやっぱりヨーロッパの各国は悩ましいでしょうね。またドイツが出てきたと。なんだかんだ言って最後にまたドイツが出てきてですね、ヨーロッパ全体を覆い尽くそうとしてると。それはみんな思うでしょ？ だって実際にですね、ドイツの言うこと聞かなかったらこれから金来なくなるかもしれませんからね、国の中にね。だからやっぱりその嫌でもですね、ドイツの言うこと聞いて、まあ財政規律を保ってと。そういうふうにしないとなんかユーロにすら残れないとかね。あるいはその、ドイツがいよいよカンカンだと起こっちゃえば、もうドイツがユーロから脱退すると。だからヒットラーと同じじゃないですか。ベルサイユ条約の体制からですね。 もうドイツにこれ以上ですね、負担かけるんだと、どこまでドイツをむしり取れば気が済むのかつって、飛び出しちゃったところからですね、ヒトラーの悲劇始まるわけで、ですから、あんまりドイツにですね、おんぶに抱っこ、ドイツを追い詰めるとですね、今度は本当にヒトラーみたいに飛び出しちゃいますからね、ユーロからね。その残された人たちが大変でしょ。だから本当悩ましいですよね、あれヨーロッパ見てると。でもなんかやっぱりこの国というものの政治力ってまだ残ってる感じがしますね。だからヨーロッパはこう、まあユーロからね、どんな国を追い出そうとか、みんな言いますけども、ただなんか結果的にね、実質的にその、まあ一つの国の破綻がよその国に広がらないような、いろんな対策は講じるんでしょうけども、なんか私はやっぱりその、結局なんだかんだ言いながら、ヨーロッパあのまま、いろいろあっても一つのまとまりのままやっていこうという意思は持ってるんじゃないかと思うんですよね。言ってみれば星書き戦略っていうのかな。その、今もうとにかく毒が回っちゃってですね、ヨーロッパ全体にね、市場経済の毒が回っちゃって、支部が回っちゃって、もうとても食えないわけですよね。で、まずこの支部を抜くと。すなわち市場経済を抜くと。で、これやっぱりアメリカが潰れなきゃダメでしょう。ね、市場経済の毒のその源泉はアメリカですから、これ抜かなきゃいけませんよね。そうするとこれやっぱりちょっと持久戦ということですね。持久戦でアメリカより先に潰れないようにしてるってことが最大のポイントですよね。で、アメリカ支えてる最大の力は今中国でしょう、おそらくね。中国がちゃんとマネー出して、中国と貿易できてる間は、それはアメリカも何とかもあるんでしょうが、中国こけたらこれ完全に共倒れですよね。まあもちろんね、アメリカ発の、なんか巨大な破綻で中国も一緒にってことありますが、あれまあともかく共倒れですよね。そうするとどう考えたって、中国これからどうするって話になった時に、ヨーロッパが生き残れば、特にドイツなんかは強いですから、チャンスまだありますよね。だからヨーロッパはこう、執念深くアメリカがこけんのをあれ待ってんじゃないんでしょうかね。で、そうすると、まあ市場経済の毒が抜けると。まあそれで生まれた損失はどうするかって話になりますが、まあいつもと同じだよね、デフォルトさせちゃうんでしょ。あれは何年前でしたかね、今世紀の前半だったと思いますが、確かフランスの財務大臣が国家というのは、60年に一遍ぐらいデフォルトしないと回らないんだって確か言ったことがあるんですよね。ですから、まあそんなような感覚っていうのはみんな持ってんじゃないかと思うんですよ、ヨーロッパの人たちは。で、市場経済の、まあ支部を抜くと。で、干すと。なわちその市場経済抜ければですね、当然今までの浮いた浮いたの経済はですね、どんどんどんどん縮小していきますし、貿易も縮小していくし、それから、人の動きも不活発になってくるし、まあ、市場限度上に乗っかっていた経済のシステムってのはですね、これは成り立たなくなりますよね。だから言ってみれば水が抜ける、あるいはそのちっちゃくなる、硬くなっちゃう。でも、それ残った時に、どうなるかって言ったら甘くなるんでしょ、ドイツの場合はね。これ、腐らせちゃうとまずいんで、だから水は抜くと。乾燥させると。余計なマネーは抜くと。余計なマネーがいつまでも残ってると、ねえ、なんかバカなファンドがですね、また生き返ってきてですね、経済をまたさらにぶっ壊すとかね、あるいは国が野放図なことをやってさらにまたその被害を広げるとかやりますから、やっぱマネーは抜いちゃうと。で、腐らせないように乾燥させて、で小さくするんだけども甘い干し柿にして、この甘い干し柿を高く売ると、世界に。私はどうもヨーロッパはそんな戦略じゃないかなと思うんですね。そもそもそのヨーロッパっていうのは、ギリシャ文明を、まあ、基本にした国々の集まりですよね。ロシアだってその、キリスト教ですからね。元はだからギリシャですよね。それからトルコだって、まあトルコはもう EU に入る気ないんじゃないかと思うんですけども、トルコだって、ついこの間まではビザンチンとか行ってですね、キリスト教の影響下にあったわけですから。ですからやっぱりあそこも半分はキリスト教ですよね。半分はギリシャですよね。だからこのギリシャを出発点としている、まあそういうその国の連合体がヨーロッパですから、金を返せる返せないでこれ抜くとか抜かないとかいう話は当然ならないはずなんですね。やっぱその金の負担についてはいろいろ言ってんだけど、まあ結局全部付けはアメリカに回しちゃいたいんじゃないの？ ええ、だからどっか一箇所に寄せてアメリカへ回しちゃったら市場経済の中に入れちゃって、債券債務を相殺して終わりというのが、一番賢明な選択なんじゃないですかね。で、ね、もうどう見たって、これ、アメリカの世界秩序はもう崩壊しちゃってるし、で、ヨーロッパ自身がもうね、これ以上世界に関与できないでしょう。特に軍事的にはね。だから、まあ、一旦はちょっと小さく閉じこもって戻らないといけません。で、ローマ帝国の崩壊みたいな状況のところから、もう一回その立て直しを、第二のルネッサンスみたいな形にするしかないわけでしょう。だからそうなってくると、まあ、その債権者がいろいろいますからね。特にその銀行とかファンドとかいますから、まあ、あんまりですね、こう激しいこと言うと彼らもすぐむくれちゃいますから、まあ、金返す返すって言いながらですね、なかなかないんだよ、なかなかないんだよと、揉めて揉めてしょうがないと、俺は悪くない、俺も悪くないと言いながらですね、まあ、時間稼ぎをして、銀行が先に潰れるの待ってるんじゃないかという感じがするんですよね。アメリカ系の銀行がね。そしたら閉めたもので、まあ、とにかく 債務は棚上げにして、あとはもう一回やり直そうと。で、渋書き戦略じゃないかなと思うんですね。で、だから、ヨーロッパの戦略の中には、中国と、それからアメリカの体制が壊れると。今の体制が壊れる。で、中東はもうガタガタになっちゃう。そこの、だから再建、特にユーラシア大陸ですよね。中国から中東のこのユーラシア大陸の再建というところに、いよいよ残るのはヨーロッパだけだから、ヨーロッパの製造業とかヨーロッパの産業、ね、マネーではない産業、これがやっぱり生き残るから、まあそこまでとにかくですね、じっとして、まあ、待ってて、で、温存、体力温存しようってことじゃないでしょうかね。で、移民なんかも、もうスペインなんかもそうですけども、みんな帰っちゃうんだよね、やっぱ不景気ですからね。だからまあこれは峠を越したかなと。まあね、そういうヨーロッパの戦略が成功するかどうかわかりませんけども、基本的にやっぱりこの市場原理の自滅っていうことを逆手にとって、まあなんか次を作ろうというふうに私今思ってんだろうと思うんですね。日本のなんか場合もですね、もう市場原理は非常に難しいですよね。まあ市場原理って言ってもですね、まあ市場というものそのものがこの世からなくなることはないんですけども、まあこれ振りかざした原理主義はですね、これはもうなかなか難しいんじゃないでしょうか。すべてね、市場に任せとけばうまくいくっていうのは単なる破壊でしかなかったということはよくわかるし、政治もそうですよね。小選挙区制度っていうのはある意味で言えば市場原理みたいなもんでね。で、しかしそれで、この平成の時代やってきて政治は破壊でしかなかったわけですよね。だからこう、市場原理を振りかざすっていうのはやっぱりこれはダメで、まあこれは戦後の日本もそうですけども、その中心の部分っていうのは、まあ、市場とは離れたところでこう決めると。経済の中核部分はね、国や業界や大企業がですね、まあ、よく話し合って、みんなのことよく考えてね、みんなのことよく考えて、中核部分は決めると。しかし、それだけだとやっぱりね、硬直化腐敗しますから、まあ、その周辺部のところに市場原理入れてですね、まあ、それなりに元気のいい人も、ちゃんとその活躍できる場を作っていこうと。まあ、こんな感じだったと思うんですよね。まあ、今の場合はそういう中核っていうものがありませんから、ここはエスタブリッシュメントで政府が面倒を見て、ここは下々だから市場経済でやると、そうはならないわけですね。その真ん中ありませんので。だから、まあそこはそのアメリカ、もうこれからそうなんでしょうけども、緩やかな市場原理ですね。緩やかなこの市場という感じで、まあ御用達っていうんでしょうかな。人の横のネットワークが経済の中心になっていて、で、これはある部分は人間関係で動いていて、値段とかなんかあまりね、一喜一憂しない世界だけど、少し広い目で見れば、まあ、組み替え自由ですから。だから、ちょっと遠目で見れば市場原理の性格を持ってると。まあ、そんな感じで、いわゆる中庸を行くっていうのかな。硬直化したなんか 規制経済と、それから完全自由な自由経済の、まあ、中庸を行くと、真ん中を取るというようなところが当然それで落ち着きどころになってくるはずなんで。ですからその今のように本来あるべき姿が市場原理で、そうでない国家の規制は全部悪であると、こうはならないんでしょうね。コミュニティなんていうものはやっぱりね、ある種皆さんの共同体を作ろうってことですからね。 まあそんな風にこれ動いていってんじゃないかなという風に思うんですけどもね。まあいずれにしましても市場原理はここで自滅しましたね。だからこの市場という非常にね、まあいかがわしいものの外側にね、新しい時代を作んなきゃいけないんで、だから我々やっぱ頭切り替えないといけないと思いますよね。その市場を超えて人と話ができる、ね、思いを通じることができる、良さを分かってもらえる。それは本当に人間力ですからね。まあこの人間力が最後試される時が今来たんじゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、市場原理の自滅ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。